対して御言葉を取り継いでまいりたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。先週は講談交換で私は北教会に行ってきましたけれども、その前の日ですね、25日の土曜日にこの教会で、コンサートが開かれました。祈り備えてきました岩渕誠さんご夫妻をお迎えして本当に素晴らしい、コンサートがこう行われまして、あ、本当に良かったなこう私は思っております。で今回はですね、前の日から恵みをいただきました。賛美指導をですねご夫妻に来ていただいて、まあ15人ぐらいなりましたかね、みんなでねこう賛美指導をいただいて、その後夕食を一緒にしてとても楽しい有意義なひとときを持ちまして、賛美の仕方ももちろんとてもこう教えていただいたんですけども、それ以上に神様に捧げる賛美とはどうあるべきかっていうそういう姿勢をですね岩渕さんにこう教えていただいたような気がします。それが本当に大きな恵みであったなと本当に感謝をしております。また土曜日の当日のコンサートですね、本当素晴らしかったですよね。岩渕さんのギターテクニックですね、それからユーモアあふれるトークがすごい素晴らしかったですし、何よりも息の合った歌声、本当にこう心にこう響いてくるようなですね、本当にこう素晴らしい、コンサート、それからお明かしも素晴らしかったです。本当に皆さんが魅了されてあっという間の1時間笑いあり涙あり感動ありの素晴らしいひとときでした。で今回ですね、街に貼ってあるポスターを見て初めて教会に来てくださった方もいられて、女性の方なんです。その方は本当にこう感動してですね、お交わりも残っていかれて、帰り際にいや岩渕さんのおかけになるかしらってそんなことを言ってたんですけど、岩渕さんもいいんだけどイエス様のおかけになってほしいな、ね、そんなふうにもこう心の中で願いながらお見送りをいたしました。今回ですね、コンサート、それからご夫妻とのお交わりを通して私たちたくさんの、恵みをこういただきました。また岩渕さんからは、メールを、お礼のメールを出しましたらお返事が返ってきましてですね、やっぱり東北だ、ね、やっぱり東北だなってこう岩渕さんも思ったらしくて、とっても安心してコンサートに臨んでおられた、ようでした。神様がこの夫妻を送ってくださったことを本当に感謝したいと思います。またお二人の働きのために、また今回教会に来てくださった方々のために、これからもねこうぜひお祈りをしていきたいとこう思います。では一言お祈りをして始めていきたいと思います。天の神様、皆を褒めたたえます。この素晴らしい朝、私たちもこの場所に集いあなたに礼拝を捧げしております。先日は本当に素晴らしいコンサートを導いていただきました。お二人の歌声を通して、証を通して神様の素晴らしさが表されたことを感謝いたします。またどうぞ集われたお一人お一人の上に、これからも神様の恵みがありますように、神様の救いがありますように、また励ましがありますように、どうぞお願いをいたします。しばらく御言葉に聞いてまいりますから、どうか私たちの心を開いてあなたの言葉をしっかり受け入れることができるように導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はエペソ書の6章の方にこう入っていきます。で連続してこう学んでいるんですけれども、5章の21節のところにこういう御言葉がありました。5章の21節、キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい、ね、キリストを恐れたっとんで互いに従いなさいとこうパウロはこう進めて、おりました。で私たちはキリストの体の一員、ね、教会はキリストの体であるってこうずっと見てきましたけれども、そのイエス様の体の一員としてお互いですね、お互いに従うようにというふうにこうパウロは進めています。じゃあどのようにね、どのようにお互いにこう従い合うべきなのかということで、 前回見たんですけど、その5章の22節からですね、3つの人間関係についての今度進めが、なされていきます。で、1つ目の人間関係は夫婦関係ということでした。で、前回このところをこう学んだわけですね。妻は主に従うように夫に従いなさい、ね、イエス様に従うように夫に従いなさい。それから夫はキリストが愛されたように、そして自分の体のように妻を愛しなさいということでした。それから、今度は二つ目の人間関係ですね。それは今日見ていきますけど、それは親子関係ですね。親子関係ね、このところを見ていきます。そして、まあ来週以降になりますけど、三つ目の人間関係は主従関係ね。まあエペソ書では直接的には主人と奴隷の関係ってね、今はそういう制度ないんですけども、今で言えば何でしょう、職場での人間関係とか学校でのね、人間関係とか、そういう社会的な人間関係というふうにもこう言えるかなと思います。で、パウロはこの3つの人間関係を進めていまして、まあこれが全てではないですけどね、もちろんこれが全ての人間関係ではないんですけれども、基本的に私たちの人間関係ってこの3つとても大事なものであるということは言えると思います。ということで、今日はこの2つ目の関係である親子関係ですね、親子関係についてご一緒に考えたいと思います。聖書は親子関係のあり方についてどのように教えているでしょうか。親子の関係、親子の関係というのは、人が生まれて初めて出会う、あるいは経験する人間関係であると言えると思いますね。子供は親によって育てられて、その関係はずっとこう続いていくわけです。年を取っても親子の関係は変わらないでこう続いていくわけですよね。非常に身近な関係です。で、まあ子供が小さいうちは親が養い育てていきますが、今度親が年を取ってくると子供が親の面倒を見るということにもなりますよね。ですからこう非常に長く近い関係にあるということで、難しい面も実際にはあるかもしれませんね。じゃあ聖書、ね、私たちの手にしている聖書の中にはさぞかしね、麗しい親子関係がいっぱいね、書いてあるんじゃないか思いますか。聖書の中に出てくる人物はどれもこれも素晴らしい親子関係かというと、実はですね、実はそうではないんです、ね、旧約聖書いろんな人物が出てきますけれども、ことごとくと言ってもいいかもしれません。子育てに失敗し、ね、良い関係はあんまり築いていない、そういう例がたくさん出てくる。例えばアダムとエヴァ、ね、アダムとエヴァの子供はカインとアベル、ね、悲しい出来事がありましたよね。カインがアベルを殺してしまうという出来事があった。あるいは、イサクとリベカ、ね、アブラハムの子供のイサクとリベカの家族の場合どうでしょう。生まれてきた子供がエサウとヤコブ、ね、エサウとヤコブもやっぱり兄弟仲が良くなくてね、ヤコブが家を出てしまうということになった。親の偏愛もあったですよね。お父さんとお母さんそれぞれ別の子供を愛していたということもあった。それからどうでしょう、ヤコブの息子たち12人の息子たちが生まれましたけれども、やっぱり問題がありましたよね。で、ヨセフがエジプトに売り飛ばされてしまうという出来事がもうそこで起こった。それからダビデもそうでしたね。イスラエルの王様になったダビデは親子関係というかね、子育てに失敗した最も何でしょうね、悪い例といいますかね、良くない例だったと思います。で、ダビデは実の息子のアブシャロムにね、王位を狙われる、命を狙われることになった、ね、考えられないようなね、そういうことも起こりました。ですから親子関係というのはそれほど難しいものなのかもしれませんよね。でも何でしょう、こう聖書を読んでいて旧約聖書に出てくる家族がことごとくうまくいってない、 ね、親子関係で失敗しているっていうのを見るとですね、正直ほっとするような気も私はするんですね。ダビデでさえも、あのダビデでさえも弱さがあった、ね、家庭をうまく収められなかったんですよね。でもし聖書に出てくる例が全部麗しい家族でね、親子の愛に満ちていてね、そういうものばっかりだとしたらどうでしょう。ああうちはダメだってね、そんな風に思ってしまうかもしれません。でも聖書は人間の現実の姿をこうことごとくこう赤裸々に表していて、それが逆に励ましになっているのかもしれませんね。さて今日のところでパウロは親子の関係についてまず子供たちに対して語りかけています。子供たちに対してですね、じゃあ子供たちにどんな勧めがなされているでしょうか、ね、と今日のところの1節から3節をもう一度お読みします。1節から3節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。このところでパウロは主にあって両親に従いなさいと言ってます。主にあって両親に従いなさい。主にあってというところがやっぱり大事だと思うんですが、主にあってというのはキリストを信じる者としてとか、あるいはキリストにある者として、まあ、そういう意味だと思うんです。子供は両親を尊敬し親に従う、これが聖書の基本的な教えであります。でその理由、どうして子供は親に従うべきなのか、その理由をパウロは3つのこと、理由として3つのことをこう挙げています。で1番目に挙げていることは、まあ、今のところに、ね、こう3つ書いてあるんですけど、1つ目はこれは正しいことだからですって言ってますよね。これは正しいことなんだ、ね、子供が親に従うことは神様の御心にかなった正しいことです。それから2つ目の理由は、これは第一の戒めであり、で第一の戒めでありっていうふうに書いてました。戒めというとですね、出エジプト記に出てくるモーセの十戒を思い出しませんか、ね、神様がモーセを通してイスラエルのために十の戒め、こう幸せに生きていくためにこの十の戒めを守りなさいということを伝えたわけですよね。そのモーセの十戒の中の5番目ですね、5番目にあなたの父と母を敬えという戒めが皆さんよくご存知だと思います。ありますね。でパウロはこのところをここで引用しています。で10の戒めのうち最初の4つは神様に関する戒めなんですね。神様に関、そして残りの6つが人間関係に関するこう戒めとなっていまして、その最初に1番目にこの父と母を敬えという戒めがこう来ている、そういう意味でこれは第一の戒めですってこうパウロはこう言っているとこう思います。で一番最初に来るんです。その、父と母を敬えの次に来るのが殺してはならないですからね、それよりも大事な守るべき戒めだ、それほど両親を敬い従うって大事なことなんだということではないでしょうか。それから三つ目の理由として書いてあることが、三節に書いてありましてね、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です、子供が両親を敬い従うことによってあなた方は幸せになるんだ、地上で長生きをするんだ、そういう約束を神様は与えてくださっている、ね、両親を敬い従うことはあなたの祝福につながることなのだとこう言っているんですね。どうでしょう、ね、なんとなくこう分かるような気がします。その子供が親を敬って従うことによって神様の祝福が親から子に 受け継がれていく、そして子から孫へと代々受け継がれていく、ね、そういうことをこう言っていると思います、ね、皆さんのご家庭においてはいかがでしょうか。皆さんの親子関係どうでしょうか。もうすでに親が召されたという方もおられるかもしれませんけれども、親を敬うという心はたとえ親が召されてもそれは変わらないものですよね。ずっとそれは持っていきたいし、親の心にかなうような生き方をしていくこともそれは親を敬うということではないでしょうかね。まあ、そうは言ってもね、やっぱりうちの親は敬えないなとね思う方もいるかもしれませんね。うちの親はどうしてもだらしなくてね、とっても敬えない、あるいは敬えなかったという場合もあるかもしれません。それでも聖書は親を敬いなさい、親に従いなさいってね、こう命じています。で、このことに関して一つ心に留めたいことがあります。ね、それはどういうことかというと、神様が私たちの親を与えてくださったということなんです。神様が私たちに両親を置いてくださったということなんですね。事実なんですよね。どうでしょう、私はあそこの両親のもとに生まれたいと思って願ってもそれは無理ですよね。誰も親を選ぶことはできません、ね、全てを支配されておられる神様が私たちにこの親を両親を置いてくださった。たとえ賭けがいっぱいある親だとしてもですよ、そうだとしても神様が良しとしてこの親をその人に置いてくださったんです。私たちはこのことを本当に感謝しなければならないんですね。神様に感謝しなければならないと思いますね。この両親のもとに生を受けたこと、神様に感謝しましょう。そしてこの親に育てていただいたことを心から感謝したいと思います。さて、次にですね、今度は親たちに対するこの勧めが続いていきます。お待たせしました。さっきは子供の立場にある人たちがちょっと耳の痛いような思いをしたかもしれないんですけれども、今度は親の立場に、ある方々の番でありますね。で、前回もね少しお話ししたと思います。聖書はより大事なことを後の方で言っている場合が、多いみたいだ。より大事なことを後の方で言っている。で、前回は夫婦関係でしたよね。で、どっちを最初に言っていたかというと、妻たちに対して、妻たちを、主に従うように夫に従いなさい。あ、そうですか。で、その次に今度、夫たちを、ね、キリストが教会を愛されたように、あなたの妻を愛しなさい。そっちの方が本当に責任重大で、大きなことのようにこう思うんですよね。同じように、親子関係についても、最初子供たちよって言って、それから今度は父たちよっていうふうにね、パウロは、勧めをしているんですから、やっぱり親の責任、子供を育てていく上での親の責任ってものすごく大きいとこう言えるとこう思います。では、親に対してはどのように勧められているでしょうか、ね、それが4節にこう書いてあります。で、4節をお読みします。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。という勧め。こう一節だけこう書いてあるんですね。で、父たちよというふうにね、ここで書いてありますから、ひょっとしたらね、母たちよはないんだろうかって素朴な疑問がありますよね。これは父親だけに言われていて、母親は別に何も進めていないんだと思いますか？私はそうではないと思いますね。というのも、パウロが言っていることは、 夫婦は一心同体だってね、前回も見ましたよね。一つとされている。で、夫は妻の頭であるっても言ってますよね。ですから、夫婦はもう一つのもの、その代表として父親、やっぱり責任重大ですよね。家族をリードしていく家長としての責任。そういう意味で、両親を代表しての父親、父たちよというふうにここで、パウロは言っていると思うんです。で、このところからその親に対する勧めとして二つのことを確認をしていきたいと思います。二つのことです。で、一つ目のことは、子供を怒らせてはいけません。ね、子供を怒らせてはいけませんということです。ね、これを聞くとですね、子供たちは今心の中で、そうだそうだってね、言っているかもしれませんよね。そうだそうだ。いいぞいいぞってね、言ってるかもしれませんが、果たしてそういう意味なのでしょうか。ね。子供を怒らせてはいけませんってね、どういう意味でしょう。ね、で、私は、これはこういう意味なのかな、というふうに思いました。それは、親は子供を支配してはいけない。親は子供を支配してはいけない、ということと、それからもう一つ、放任してもいけない。その二つを含んでいると思います。親は子供を支配してもいけないし、放任してもいけない。このことが子供を怒らせてはいけませんという言葉に含まれている意味ではないかと私は思うんですね。どうでしょう、ね、子供を支配するということは、極端に言えばですね、親の思い通りに子供の人生をコントロールしようとすることであります。ね、まあ私も親の一人でありますので、その気持ちが本当にわかるような気がするんですよね。子供のためを思ってやってるんだと言っているのにですね、そのつもりなのに、いつの間にかその自分の思いや願いをこう子供に押し付けているということはないだろうか、ハッとされることが正直あります。ね。それがひょっとしたらですね、子供のためではなくて、自分の世間体のためにだったりね。それから、自分のメンツのために、しているってことはないだろうかってね。正直考えさせられることも、あるんですよね。子供が自分で考えて、行く道を自ら選んで、自立することを、応援していくということが、とっても大切なのかな、と、思うんです。かといって、かといってですね、正しいこと、間違ったことは教えなければならないですよね。子供が小さい頃は全くわかりませんからね、これは正しいことで、これは間違っていることだってことははっきりと示す必要がありますし、それから、危険なこと、これは危険なことだってこともはっきりと教えなければ大変なことになってしまう。その責任は親に委ねられている。はっきり教える責任があると思います。それで、もしね、この親が気づかなくても子供を支配しようとするならばどうでしょう。子供の中に怒りが溜まってくるのではないでしょうか。怒り。それは表面にはすぐに出さないとしても少しずつ少しずつ心の中に蓄積されている、いく怒りです。親に対する怒り。小さなことがいっぱいいっぱい積み重なっていって溜まっていくとどうなりますか。やがて爆発する時が来ます。子供の中で溜まってきた怒りってのはどっかで爆発する時が来るかもしれない。もし支配しているとすればですよね。そういう意味でね、子供を怒らせてはいけません、パウロは言っていると思うんです。それから放任であってもいけないってね、さっき言いました。放任ということはもう本当に、そのまま何もしないで子供のやりたい方世にさせるということですよね。これも言いようであって、でもそうであってはいけないとも、聖書は言ってると思いますよね。子供のことに無関心であったり、それから子供の言いなりになってしまうこと、これは放任ですよね。その場合も、子供の中に怒りが溜まってくると思うんです。お父さんお母さんは何も分かっていない。何も聞いてくれない。ね。そんな風に子供は、無意識のうちにも怒りを溜め込んでいくのかもしれませんね。そのことも 子供を怒らせてはいけませんということの中にこう入っていることではないでしょうか。私はそんなふうにこう思います。それではですね、じゃあ親として、ね、親としてどのように子供に関わっていけばこういいんでしょうか、ね、そのことがこの4節の中に進められている2つ目のことです。パウロはこう言っています。主の教育と訓戒によって育てなさい、ね、主の教育と訓戒によって子供を育てなさいって言ってるんです。主の教育と訓戒ってどういうことでしょう。ちょっと難しい言葉ですよね。教育というね、ここで言っている教育という言葉には、行動による訓練とか懲らしめ、行動による訓練とか懲らしめ、そういうような意味合いがあるそうですね、教育という言葉には。それから訓戒という言葉には行動というよりも言葉です。言葉によるしつけ、そういう意味が訓戒という言葉にはあるそうですね。ちょっとこの辺詳しくは難しくなっちゃうので説明しないんですけども、もっと分かりやすく言うとすれば、私はこう言えると思います。それはイエス様がされたように、ね、イエス様がされたように子供たちに向き合うこと、そして子供たちに関わっていくこと、これが主の教育と訓戒によって子供を育てるということではないでしょうか、ね、福音書を見るとね、イエス様の姿がこう詳しく書かれていますよね。でイエス様はどんなふうに弟子たちやユダヤ人たちに関わっていたでしょうか、ね、もちろん言葉で教えました。神の国とはこういうことです、ね、互いに愛し合いなさい、いろんなことを教えたわけですけれども、イエス様は言葉だけで教えたわけではありません、ね、自ら模範を示されたんですね。イエス様は自ら模範を示された、ね、でイエス様がしてくださったことの究極、ね、行動による模範の究極は何でしょう。私は十字架だと思いますね。十字架、イエス様は十字架で模範を示してくださったんです。十字架に向かわれる前にイエス様は弟子たちにこう言われました。あなた方は互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、そして十字架に向かっていったんですけども、愛する、ね、愛するということをイエス様は十字架の上で自ら示してくださったんです。これが愛することなんだ。自ら命を捧げ血を流してくださった私たちのためになんですね。そのことによって私たちは愛というものが分かりました。イエス様の十字架がなかったら私たちは愛というものは永遠に分からなかったかもしれません。またどうでしょう、イエス様は地上におられる間本当に人々に寄り添いましたですね。特に社会的に弱い立場にある人たちにイエス様は、寄り添ったんですね。老人や子供たち、それから病の中にある人々、悪霊に取り憑かれている人々のところに行って彼らに寄り添っていったんですよね。それから人々から後ろ指を刺されるような罪人と呼ばれるような人々、主税人とか遊女たちのところにイエス様は行って彼らに寄り添ったんです。声をかけられたんですよね。それ本当にすごいことだと思います。福音書に出てきます。イエス様はザーカイに声をかけました、ね、主税人の一人であった、ね、誰からも見向きもされなかったザーカイにイエス様は声をかけたんです。忙しいスケジュールの中、旅の途中、ザーカイに目を留めて、今晩あなたの家に泊まることにしてあるからと言ってね、その貴重な時間をとって一晩ザーカイと共にイエス様は過ごされた、ね、そこまでのことをイエス様はしてくださったんですよね。そんなように、ね、イエス様がこう人々に寄り添った姿、愛を表していった姿を私たちもこう示していきたいと思うんですね。イエス様がされたように私たちも親として子供たちに関わっていきたいと思います。神様を見上げながら、神様を見上げながら子供たちに寄り添い関わり、 一緒に祈り、共に歩んでいけたらいいのではないでしょうか。そのために時には、ね、時には子供のために犠牲を払うということも必要かもしれません、ね、子供のために犠牲を払う、ね、私はですね、最も大きな犠牲は自分の時間だと思いますね。お金よりも自分の時間を子供のために捧げる、これなかなかできないことだと思いますけれども、時にはこれも必要だとこう思います。最後にある方のことを紹介してこう終わりたいと思います。先週の月曜日、アメリカに在住している上沼正雄先生が十文字この教会に来てくださいまして、牧師たちのね、集会をこう持ってくださいました。私も本当に、上沼先生尊敬していましてね、会うの楽しみにしておりまして、今回もとっても励ましをいただいて恵みの機会となりました。で、その上沼先生ですけれども、この上沼先生はですね、まさにこのエペソ書の今日の箇所にある通りのことを自ら実践されてきた方だなと私は思っています。父たちよってパウロが進めている生き方をまさに自分のご家庭で実践されてきたこう思うんですね。先生はですね、大学を卒業され進学校に行かれ、その後アメリカにも留学をされて進学を学んできました。で、帰国されてから関東で牧師をされながら進学校の教師としても教えられていた、そういうすごい賜物を持っておられる先生なんです。で、先生はアメリカ人の宣教師の娘さんとご結婚されて3人のお子さんにも恵まれました。で、ある時ですね、先生は気づきました。奥様と3人の子供たちが苦しんでいるですね。家族が苦しんでいるということに気づかされたそうなんです。そこで先生は本当にこう祈ったと思うんですけれども、先生は大きな決断をされました。どうしたと思いますか？牧師を辞めて、進学校の教師を辞めて日本を去りました、ね、日本を去って家族でアメリカに移住されたんです。カリフォルニアに渡って、行かれたんですよね。そうしなければ家族は持たない、そのようにこう判断された。そうすることが家族にとって本当にこう必要なことだってこう気づかされたそうなんですね。で、それが夫として父親として今家族のためにできることだ、決断をしてそれを実行に移されました。じゃあアメリカではね、渡った先では立派な仕事が用意されているかというと全くそうではなかったんです。何のあてもなかったそうなんです。何の仕事のあてもなかったんです。ただアメリカに行って仕事を探しました。最初はレストランの皿洗いから始めたそうです。家族を養うために。それからペンキ塗りの仕事をしたそうなんです。何年かそういう仕事が、生活が続いて、やがて、自分たちの住む家が必要だということで、先生は自分で家を建てられたそうなんです。すごいですね。材料だけ揃えて、必要最低限の資金で、それで自分で家を建てられた。ね。ですから、相当なことをきっと先生はできるんじゃないかなって私は思うんですけれども、そこまでのことをされました。相当な苦労がこうあったと思いますね。社会的な地位もプライドもですね、みんな捨てて家族にこう仕えられました。本当にこうすごいなって私はこう思うんです。そんな上沼先生の姿を奥様も子供たちもしっかりと見ていました。で、先生が最近書かれた本の中にね、父たちよっていう本があるんですけれども、その本の中で最初のところにですね、子供たちの言葉が書いてあるんです。子供たちがお父さんのことを紹介しているところが一番最初のところに書いてありまして、そこを読むとですね、子供たちが本当にお父さんのことを尊敬している、お父さんに感謝をしているということがこう伝わってくるんですよね。で、こんなことが書いてあったんですね。お父さんは自分たちのために本当に大きな犠牲を払ってくれた。 全てを捨ててアメリカに渡ってくれた、そして今の自分たちがあります、本当に感謝していますってことを書いているんです。別に頼まれて書いたわけじゃない、本当の本心としてそれを書きたいと思って書いたんだと思うんですけども、そんな風にですね、先生は今とっても祝福された素晴らしいファミリーを築かされている、全てを捨てて家族のためにアメリカに渡って今祝福されている、子供たちから本当に尊敬され、奥様に愛され、家族を愛し、素晴らしいファミリーを築いておられる。そして神様はこの先生をさらに大きく用いてくださいました。今アメリカから日本に年2回、年1ヶ月ほど滞在して、日本中の教会を回ってね、教会の人々を励まし、そして牧師たちを励ます、そういう働き、ミニストリーをされているんですね。本当に素晴らしい恵みだなとこう思います。まさに今日の箇所にある通りの生き方を実践されてきて、神様は先生を祝福されているんだなと思いました。いかがでしょうか、ね、私たちも子供として親を心から敬い、感謝を表したいと思います。また親としてイエス様がされたように子供に向き合い、模範を示し、関わっていきたいと思います。祝福された親子関係を築いてまいりましょう。それではお祈りをいたします。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。神様が私たちに地上の両親を置いてくださったことを感謝いたします。両親が私たちを育ててくれたことに感謝を表し、心からの尊敬の念を持って両親に仕えるものとしてください。また親として子供を支配するのではなく、放任するのでもなく、イエス様がされたように子供の目線に立って向き合い、教え、導き、励まし、責任を持って育て、関わっていけるように私たちを励ましてください。それぞれのご家庭をどうぞ祝福してくださいますようにお願いをいたします。今週も神様の恵みがお一人お一人の上にありますように、このひとときを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。